本語の SBS です。
さて、この放送をお聞きの皆さんは、これがどこの国の音楽か分かりますでしょうか。地中海のどこかの国の名前が出てくれば、ほとんど正解と言っていいと思いますけれども、正しい答えはギリシャです。そのギリシャのブルースをレベティコ、この演奏に使われている楽器をブズーキと言います。演奏しているのは、東海谷敦さん、日本人です。今月23日土曜日にメルボルンリサイタルセンターで行われる2019レベティコフェスティバルに招待されて、メルボルンのギリシャ人コミュニティを楽しませることになっています。日本では珍しいレベティコとブズーキ。実はギリシャに行ったことはないんですよという東海谷さんに、まずはギリシャ音楽やブズーキとの出会いについて聞いてみました。
僕は昔、もともと学生時代は普通のロックをやってたんですけどね。で、そこで大学4年生の時に就職しようということで、当時私、毛が長かったんですよ。ロックバンドなんで、当時ロン毛っていうふうに言われてたんですけど。で、就職するときに毛を切ってですね。で、そうなると当時はまだ長髪の人が少なかったんで、あんまり街を出歩くことが恥ずかしかったんですけど、髪を切ったことによって一気に明るくなったというかですね、いろんないわゆるおしゃれなところに入れるようになってですね、でそれでおしゃれなレストランとかおしゃれなエスニック料理とかですね、そういうとこ、あとクラブとかですね、そういう時に行ってたんですけど、そこでとあるエスニック料理店でですね、こういう各世界の民族料理とかですね、民族楽器を展示している店があって、でそこでブズーキを含めていろんな世界中の楽器を知ったっていう、そこでブズーキを目にして手にしたっていうような経緯になりますね。
それを続けてらっしゃるのは何か印象に残ったんですね。
でやっぱりいろいろ含めて総合的に言うと、やっぱりギリシャの音楽が僕の、なんていうんですかね、価値観っていうかフィーリングっていうか、そういうのにマッチしたっていうことになりますね。
しかしロックとギリシャ音楽でも全然違いますよね。
そこはね、僕もいろんな音楽が好きなんで、もともとクラシックピアノもやってましたし、であとその髪の毛を切って、おしゃれな、いわゆるなんですかね、クラブ、ジャズとかですね、そういうのも聴き始めたんで、音楽はもう世界中のいろんな音楽が好きなんですけども、もちろん今でもロックとかも好きなんですけど、やっぱりそのギリシャ音楽、レビティコというんですけども、それに関しては、フィーリングが僕にダーッとハマったっていう感じですね。
この今演奏なさってるその楽器はですね、ギリシャで購入されたものなんでしょうかね。
これは輸入ですね。僕が楽器を始めたもう二十数年前は、今みたいにもちろんネットとかなかったんでですね、お店で売ってたんですけども、でお店で買ったんですけど、今は結構もうネットで買いから手軽に買えるようになってますけどね、僕はもう手でお店で買いました。
でもそういう店があったこと自体が私なんかすごいなと思うんですけども。
そうですね、 JR の中央線ありますけど、あそこって高円寺とか、吉祥寺とかで結構そういうエスニック系のお店とか料理店とかあるじゃないですか。でそこのとこに、私が買ったのは吉祥寺なんですけどね、二十数年以上前から吉祥寺とか中央線沿線にはそういう店が集積してたような感じですかね。そこで見つけて買ったという感じです。
それを店で売ってるということは、結構需要があるということで、ギリシャ音楽を演奏なさってる人たちって結構いるんでしょうかね。
はい、いや、いないですね。日本でもほとんどいないです。
同好会じゃないですけど、同好の市でお集まりになってということはなさってますか。
本当ですね。けど例えばほら、インドのシタールとかですね、トルコの音楽って、いわゆる民族音楽系で、トルコとかになると結構やってる人多いんですよね。ただね、隣の国なんですけど、ギリシャは本当にいないですね。でそういうトルコの人たちと、一緒にやったりしてますね。
東海谷さんのブズーキの演奏歴は20年前後で、演奏の仕方はほとんど独学。楽譜も市販の CD を聴いて自分で起こしたそうです。東海谷さんは、YouTube で弾き方が見られるので良い時代になりましたと言っていました。レベティコはギリシャのブルースですが、もともとは都市の最も貧しい人たちの音楽とされていました。また長くオスマントルコに支配された歴史を反映して、その音楽の影響を強く受けています。物悲しいメロディーが多く、日本の演歌でも聞いたようなフレーズもあります。東海谷さんはレベティコのどこに惹かれたのでしょうか。
やっぱり民族音楽なんで、あの民族音楽ってやっぱりそれが生まれる背景っていうのがあると思うんですけども、例えばほら、あの僕昔ロックで激しいいわゆるパンクとかですね、そういうのが好きだったら、例えばイギリスのパンクなんてあれまさに労働家で、その労働者の反発心みたいなものが歌になってると思いますし、あと例えばあのブルースですね、ブルースもその黒人とかが白人にこき使われて、その労働家がまあブルースになったんですけども、今回は今私僕がやってるそのギリシャのレベティカっていうのもですね、あのまさにそのあのトルコからあの戦争に負けて、あのトルコに住んでいるギリシャ人がまあ母国に帰ってきて、でその時にやっぱり生活が苦しいもんなんで、その生活の苦しみとか、まあ、悲しみを歌にしたっていうのがまあ始まりなんですけど、まあ、そういう時代的な背景っていうのも僕もまあ歴史も好きなんでですね、そういうところがその背景みたいなものが私のフィーリングにもピタッとはまりましたし、あと曲調とかもですね、そういう背景を醸し出しててですね、まあ、曲調とかも僕のなんかフィーリングみたいなものに非常にあの合致したっていう、そういうところだと思いますね。
曲を聴いてるとですね、なんか日本の演歌に似た節回しでありますよね、
はい、そうですね、それがまさに東洋の音楽の特徴なんですよね。だからギリシャの音楽も、あとまあ中華のトルコの音楽も全部そうですけど、やっぱりあのまさにシルクロード、あの会話はやっぱり日本と同じような演歌の曲調に、それが東洋の音楽の特徴だと僕は思ってますね。まさにその演歌もなんかそういうね、愛とか実らぬ愛とかっていうのをテーマによく歌いますけど、それと全くギリシャのレベティコも一緒だと思います。
レベティコに惹かれた東海谷さんは、インターネットを通じてメルボルンのレベティコフェスティバルを知り、レベティコフェスティバルの主催者は東海谷さんが YouTube や Facebook に載せた彼の演奏を聞いてフェスティバルに招待することを決めました。
あ、もう大変光栄ですね。あのまあ、ネットの時代なんでね、こういうふうに僕がやってるのを誰、あのそのメルボルンに住んでる方にあの見つけていただいて声をかけられたんですけど、まあ、いい時代になったかなと、まあ、そういうのも含めて本当にありがたいことですよね。
リサイタルホール、そこでお客さんの前で演奏されるということについてはどんな気持ちでいらっしゃいますか。はい、
やっぱりまあ本場の人、まあね、あのギリシャ人の本場の、方の前なんで、まあ、もちろん緊張しますけど、まあ、ただ本当にあの楽しみながらできればと思います。
前バンドやってらっしゃったんで、お客さんとの駆け引きなんかは慣れてらっしゃいますね。
あの最近ももちろんあのバンド時代とか今ももちろんあの民族あのブドウ期であのなやってますんでですね、例えばあの大阪にもギリシャ料理店がありますし、もちろん東京にもいろんな民族音楽をするライブハウスがあるので、そういうところではもちろんあのしばしばやってますんで、そこは大丈夫だと思いますね。
あの楽しみですか。
もちろんです。
東海谷篤さんでした。メルボルンはギリシャ国外で最もギリシャ人の人口が多い都市と言われていますが、そのギリシャ本国から遠く離れてしまった人たちの前で、やはり遠い国、日本から来たミュージシャンがレベティコを演奏する。インターネットがコネクトする世界は案外楽しい世界かもしれません。東海谷さんの出演する2019レベティコフェスティバルは、来週の土曜日23日の午後3時からメルボルンリサイタルセンターで行われます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。